Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1643回、2月20日です。皆さん万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってきませんよ。昨日もね、スキちゃん会社帰ったの9時過ぎてましたからね。はい、なんか会社の中でバタバタしてるようですが、ケイちゃんこんばんは、ノラちゃんこんばんは。はい、だいぶ麻酔が溶けてきたんでね、喋れるかなと。ハムトークスさんこんばんは。今日は、歯の神経をね、抜くために麻酔を打って、ゴキゴキゴキゴキね、なんか穴の中、神経を取ってましたけどね。あんまり気持ちいいもんじゃないですよね。はい、口をゆすぐときにピーって飛んでいくね。例の体験をしてきましたけども、だいぶね、喋るのには大丈夫かな。ただ触ってもね、まだ何にも感覚ないんですよね。抗生物質も出してもらって、痛み止めとね、まああんまし痛みがね出ることはないんですけどもね、抗生物質をしっかり飲んで来週の型取りに備えたいと思いますが、江口さん、あうちゃんこんばんはです。はい、乾燥注意報発令中。はい、火災気をつけてくださいね。ハムトンクさん、痛いのやだ。私もね、別に痛くはなかったんですよ。ただかぶせたってやつがね、外れたところの治療だったんでね、もうだいぶ穴が大きくなってしまったんで、神経取ってしまいましょうねってね。麻酔打たれるんで、治療自体痛みはね、ほとんどないんですけどもね。はい、ということで、スタートが今日も遅くなってしまいましたんで、それなりにね、昼間記事を拾ってましたんでね、時間がなくなるといけませんので、とっとと今日は本編の方行ってみたいと思いますよ。はい、それではここから本編いきたいと思います。まず最初は飛行機ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。はい、ちょっと待ってくださいね、 URL を先上げてしまいますね。シャープソラウミ数字の3の方へ上げておきますが、南紀白浜空港開港50周年を記念した無料遊覧飛行 JAIRがエンブラエル170型機で実施という記事が上がってました。 JAL 日本航空と和歌山県は南紀白浜空港が開港50周年を迎えることを記念したチャーター便を運航します。4月1日14時30分に南紀白浜空港を出発して、 紀伊半島上空を周遊しますと。15時30分に空港に戻る、行程で参加費は無料。ただし、和歌山県民を対象に搭乗者を募集するということなんでね。うちのリスナーさんに和歌山県民っていたっけ？機材はエンブラエル170型機、76人乗りですね。運航グループ会社は JAR が行いますと。もし和歌山県民の方聞いていらっしゃったら、この元記事の方に応募のウェブサイトの URL のリンクが貼ってありますんでね、こちらから申し込んでみてはいかがでしょうか。4月1日新しい木の始めでなかなか忙しそうな気もしますけどもね。はい、そしてこちらは旅ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。ネクスコ西日本3月18日開通の新名神川西インターから神戸ジャンクション間の通行料金発表、最大半額の開通割引もという記事が上がってました。これも近畿圏にお住まいの方がメインかもしれませんけどもね。ネクスコ西日本、西日本高速道路は3月18日に開通する新名神高速道路川西インターチェンジと、神戸ジャンクション間の通行料金を発表しました。この開通を記念して3月18日から8月31日まで高槻インターと神戸ジャンクション間の開通割引を実施しますということですね。新料金ですが、ETC 時間帯割引など、ETC 利用者の場合は、ETC 時間帯割引など、本割引と他の割引が重複して適用されますと。例えば、神戸三大インターから高槻インターまで走行した場合、通常の普通車料金は1550円ですが、開通割引料金で850円になりますと。いうことで、お安くなりますよと。まあ、3月、4月、娘の進学の関係で大阪の方へ中国道を走っていくんですが、高槻へ出るってことなど、これはちょっと使い道がないかな。宝塚インターを通過しないでね、宝塚バス停、高塚トンネル、あの辺りの渋滞は避けられるんですけどもね。ちょっと大阪行くには使い勝手がよろしくないかもな。大阪を通過する分にはいいような気がしますけどもね。はい、まあ近畿圏車で走られる方はぜひ使用してみてはいかがでしょうか。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、今朝ですね、アップルさん OS をアップデートがねたくさん来てましたね。ちょっと待ってくださいね、 URL だけ先ちょっと上げてしまいますんでね、しばらくお待ちくださいね。もう二つ、もう一つ、ここまではまとめて処理をしてしまいましょう。はい、タッチラボさんの方にあった記事です。Apple iOS11.2.6 をリリース。テルググクラッシュを修正という記事が上がってました。先週末から騒がれてましたけどね、このテルググという言葉文字、 特定の文字列を使用したものを開こうとするとクラッシュしてしまうという不具合があったんですけども、これの修正版が、アップデートされてますね。そしてこれに関してマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルパフォーマンスと安定性が向上した TBOS 最新版 TBOS11.2.6 の配布を開始ということですね。これは Apple TV の第4世代が対象となります。そして、同じく Apple Watch の方も来てますね。マックお宝鑑定団ブログの記事です。アップル特定の文字列でクラッシュする問題を修正した WatchOS 4.2.3 を配布開始ということですね。そして最後に気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル MacOS ハイシエラ 10.11.3 追加アップデートをリリースということで、こちらもクラッシュしてしまうと。 iOS だけかと思ったら MacOS もクラッシュするんですね。こちらの修正を含んだ追加アップデートがリリースされております。結構いたずらが出回ってますんでね、早めにバージョンアップしておきましょうね。テルミクラブ、それはちょっと違うなそれはそれも怪しいけどちょっと違うよ。はい、それでは次 iPod ラブさんの方にあった記事です。 MacOS ハイセーラ APFS フォーマットでデータ破損の恐れという記事が上がってました。ハイセーラにバージョンアップした時に SSD のストレージを持った Mac でファイルフォーマットが変更になってるんですよね。従来の HFS プラス、こちらから、APFS。これ何の略だったっけ？ Apple P は何だろう？ FS はファイルシステムだと思いますけどね。こちらにフォーマットされた SSD で問題があると。問題が起こることがあるという指摘が出てるそうです。今回指摘されているバグはディスクイメージをしたものをマウントした場合、つまり APFS ファイル、APFS フォーマットをディスクイメージとしてバックアップした場合、ファイルが破損される可能性があるということだそうですね。で、この APSAPFS バグの影響を受けないケースとしてですね、バックアップをタイムマシンで行っている場合、そしてバックアップをカーボンコピークローネ4というアプリかな、カーボンコピーのバージョン4、これを使っている場合はこのバグの影響を受けません。逆に影響を受けるケースとしては、バックアップをディスクイメージでクローンを作っている場合、そしてこのカーボンコピーのバージョン5、さっきの4よりも新しいバージョンですね、こちらを使っている場合に影響を受けるということだそうです。で、対策方法としてはバックアップをタイムマシンで取ること、これをすれば間違いなくこのバグは回避できると。そして、カーボンコピーのバージョン5ですね。こちらお使いの方、現在 5.0.9 という最新版がアップデートされてますんで、こちらを入れてくださいと。つまり 5.0.9 よりも古いバージョンの場合は、バグが発生する可能性があるということらしいんでね。私はこのカーボンコピーは使ってないし、タイムマシンでやってるんで特に問題はないですね。はい、ということで ノートブックとかですね、SSD 搭載の Mac をお使いの方、お気をつけくださいということだそうです。ケイちゃん、アップルパイナップル。そんなこと言ったっけ？アウチさん、こんばんは。カーボンコピークローナか。え、アップルパイナップルファンタソーダ？なんか美味しいのかまずいのかよくわかんねえな、それ。コハクさん、こんばんはです。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。要注意、アップルを語るフィッシングメールがまたまた出回っている模様ということでね、今回報告されているメールの件名はこれまでのものと同じく、あなたの Apple ID のセキュリティ質問を再設定してくださいというふうになっているそうですね。で、そこの中の URL を踏んで飛んでいくと、いかにも本物っぽいログイン画面が出てくるんで、ここで Apple ID を入れてしまうとアウトということですんでね、十分お気をつけいただきたいと思います。これ URL はどうなってんだろう、似たような URL なのかなあ。この問題を解決するにはこちらって URL が見えなくなってるな。十分気をつけていただきたいと思いますが、もう一つ気になる気になるさんの方にあった記事です。要注意、 LINE を装ったフィッシングメールがまた出回るということで、フィッシングメールがたくさん出回ってるようですね、昨日から今日にかけてですかね。こちらの件名は、カッコ LINE カッコ閉じ問題報告、それから LINE ログイン保護を設置という、まあ、複数のタイトルがついてますということだそうですんでね、まあ、こちらもお気をつけいただきたいと思います。はい、それでは次のニュースは携帯ウォッチにあった記事です。ドコモのハピちゃんアンダー25に6月まで毎月プレゼント、3月はマックという記事が上がってました。これはソフトバンクのスーパーフライデーとか au のサンタローの日に対抗した NTT ドコモさんのプレゼント企画ですね。ただし今ここにいる皆さんは対象外かな、25歳以下限定だそうですけどもね。 NTT ドコモは25歳以下のスマートフォンユーザーに毎月特典をプレゼントするキャンペーン、ハピちゃんを3月1日に開始します。ハピちゃんは3月から6月までの最大4ヶ月間 D ポイント加盟店の商品を毎月プレゼントするという内容で、4月までの特典が発表されていますと。3月の特典はマクドナルドのグランベーコンチーズ1個、4月の特典はローソンのプレミアムロールケーキ2個ということだそうですね。ハピちゃんの特設サイトにアクセスするとその月のクーポンをダウンロードできますと。クーポンはキャンペーン対象月であればいつでも商品と交換可能で、特定の曜日などの利用限定はありませんということだそうですね。ソフトバンクさんとかはクーポンを表示させるための URL をメールで送ってくるんですけども、ドコモさんの場合は自分で取りに行かなきゃいけないんですね。はい、5月6月の特典は4月中旬に発表する予定ですということで、マクドナルドベーコンチーズバーガーを3月は1個、4月はローソンのプレミアムロールケーキを2個。若い人はいいですな。江口さん、 iOS11.2.6 のバージョンアップで何が変わるのだろうか。なんか怪しい文字列を表示させようとするとクラッシュしてしまうというバグの修正ですね、メインは。 早めにしといた方がいいですよ。はい、それではここからは、お得情報ということで、まず最初は iTunes カードのお得情報ですね。2月20日火曜日から3月5日月曜日の期間中、ファミリーマート、サークル系サンクス、そしてサンクスの店舗で、アップストア&iTunes ギフトカード括弧バリアブルを含む、またはアップルミュージックギフトカード3ヶ月12ヶ月の購入時、ファミマ T カードまたは T カードを提示した方にもれなく200円につき3ポイントの T ポイントが貯まるキャンペーンが実施されていますと。App Store and iTunes ギフトカードはバリアブルも含みますと。ですね。Apple Music ギフトカードは3ヶ月、12ヶ月が対象です。購入金額200円ごとに3ポイントつきますということで、ギフトコードではないですけどね、 T ポイントがお得に貯まりますということだそうです。こちらは3月5日まで。そして、こちらは番外編というふうに書いてあるな。URL を先上げておきますね。2月20日から2月28日まで、全国のローソン、ローソンストア100、ナチュラルローソンで、ギフトカード、これ iTunes カードに限りません。Amazon ギフトカードとか、いろいろ吊るしてあるものすべてが対象ですけども、ギフトカード全犬種のうち、いずれか1枚3000以上購入して、応募いただいた方にもれなく、L チキ1個またはグリーンスムージー1本をプレゼントします。さらにダブルチャンスで抽選で2000名にお財布ポンタ500円分をプレゼントするキャンペーンが実施されていますということだそうですね。はい、3000以上購入すると L チキ1個かグリーンスムージーを1本もらえますと。で、抽選で2000名にお財布ポンタポイントが500円分当たりますよというキャンペーンが実施されています。こちらは2月の28日までですね。はい、そして最後ですけども、こちらも URL を先に上げておきますね。2月の20日から4月の2日。こちらちょっと長いですね。この期間中、ファミリーマート、サークル K、そしてサンクス。で、1万円以上のアマゾンギフト券。これはアマゾンギフト券限定ですね。バリアブルボックスタイプを含む、を購入された方にアマゾンギフト券300円分をもれなくプレゼントするキャンペーンが実施されていますと。1万円購入で300円おまけがついてくるということだそうですね。はい、Amazon でお買い物をする予定がある方、使ってみてはいかがでしょうかということで、以上が本編ですね。はい、ちょっと私が見落としてまして、シーサーにねコメントをいただいてたんですよね。これを紹介しとかなきゃいけないなと。シーサーのアプリはどこ行ったかな。ちょっと待ってくださいね。シーサーアプリ。これ先週いただいてたんですよね。全く気がついてなかった。 ました。大変失礼いたしました。2月の15日にいただいてました。カズボンさんからいただいてますね。ネタがありましたのでコメントします。近くのスーパーペイシア、ベイシア、どちらで、1週間ほど前から出雲そば、雲南市の出雲高橋製が並びました。5パックくらい。スーパーの性格から言って2人前で税込み648円は高すぎます。賞味期限が2月の15日だったので値段が下がったら買おうと思っていて、今日寄ってみたら案の定半額になっていました。それでもまだまだ高いですがネタと思って買いました。今日の夕飯でいただきます。結構細いですね。自分はこのところ雪村そばでいいのかなの、美宝という会社の直営店で羽出しそばを安く美味しくいただいていますということで、2月の15日にコメントいただいてました。カズボンさんありがとうございます。雲南そば、出雲そばはそうだな、このそばが機械で作ったそばなのか手で作ったそばなのかによって違いますけど、手打ちそばの場合は、まあ人が切るんでね、細かったり太かったり、まあいろいろあるんですけどもね。まあ黒いそばですよね。黒じゃないな。そば柄、そばの皮が一緒に入ってますんでね、ちょっと黒っぽいそばだったと思いますけどもね。まあ雲南そばもいつもそばもね、作り方一緒なんだよね。どちらも、まあ、香りのいいそばではなかったかなと思いますけどもね。はい、というわけでコメント紹介が大変遅れまして申し訳ありませんでした。はい、それではツイッターの方のコメントを紹介したいと思います。ケイちゃんがアマゾンでモニター買おうかな。モニターを買うの？もう一つケイちゃん、ファミマとかサークル系はないけど。え、ファミマ北海道ないの？いや、そんなことないでしょ。スキージャンプの高梨さんは、実家セブンイレブンだったっけ、ファイマだったっけ、なんかコンビニだったですよね。で、忘れちゃった。もしかしてセブンだったかな。はい。それでは、ツイッターのコメントを紹介しておきましょうね。2月19日号を2月20日1時52分にアップロードして、チュリちゃんが1642回拝聴、カニ三昧と温泉最高ですね。何年かに一度程度しか縁がないので羨ましい限りという記事がコメントいただきました。ありがとうございます。いや、私もあのレベルのカニ三昧は多分初めてだと思うな。まあ料理があってそこにカニがつくっていうのはね、何度かあったりしますけどもね。カニ三昧っていうのはね、本当初めてでした。昨日ね、しばらくカニいいやって言ってたけど、今カニ出てきたら食べれますよ。はい、ありがとうございます。ケイちゃん、サークル K は砂川ぐらいまで、上の方はないの？砂川がどこかわかんないよ。全くないわけじゃないってことね、サークル K は。 それこそ島根はサークル系本当にないですからね。サークル系ないですよ。田舎なもんで。セブンイレブンとローソンとセイコーマート。セイコーマートもないよな。すきちゃんまだ配信未読のままだな。どうしようかな。お楽しみはもう一日伸ばそうか。困ったな、困ったな。おいちさん、セイコーマートは埼玉県にも何店かある。島根にはない。今日も抽選会中止？あ、抽選会はまだ多分先になりますよ。コアクさん、近所の丸系？あ、サークル系のことか。マルケは順調にファミマに改装されています。島根はね、ポプラがローソンに吸収されていってんですよ。で、店名もね、ローソンポプラになってるんですよ。そういう店舗は、あれ多分ね、お弁当の部分がポプラのままで、他の商品がローソンにどうも変わってるみたいなんですよね。あのポプラのお弁当ってご飯その場で詰めてくれるんですよね。じゃあからだからあったかいご飯、まあチンじゃなくて、まあそれを弁当部分に関しては引き継いでるようなのがローソンポプラがありますけどね。のぶすみさん、旭川市のコンビニ調べたら、ローソン、セイコーマート、セブンイレブンのみ、180店舗のうち。え？じゃあやっぱファミマないんだ。セーブオンって今あるのかな？ハムトンクさん。たまに iTunes カードのお得情報でセーブオンっての出てくるからあると思いますよ。少なくとも島根にはないですけどね。江口さん、スキちゃん多忙中ですよ。ケイちゃん、旭川コンビニだらけ。まあ、確かにね、出雲も最近コンビニ増えてはきてますけどね。最近は後発のセブンイレブンがあっちこっちにポコポコポコポコ誕生してますけどね。のぶすみさん、サークル系、あ、すきちゃん、今から帰るけど買い物せんとならん。買い物せんとならん。今から買い物に行ってたら9時までにはこいつは帰ってこねえぞ。まあお楽しみはスキちゃんのいるときにっていうことで、ヒントだけ出そうかね。あの土曜日、鳥取県のね、境港の海家温泉というところでね、カニを食べに行ったんですが、境港へご招待とだけ言っておきましょう。コンビニは入れ替わりが多い。こっちはね、入れ替わりはないな。潰れることはあっても。はい、あの詳しくはスキちゃんが出てくる明日以降に、発表があると思いますんでね。のぶすみさん、出雲市はコンビニ79店舗。多すぎますよね。 ケイちゃん飛行機代も出してね。それは出ないかもな。ということで、まあスケちゃん今日も帰ってこれそうにないんで、明日以降のお楽しみって感じかな。ケイちゃん LCC でおいで。北海道都会だからあちこち LCC 飛んでるじゃない。あれ、スキちゃんなんか書いてるな。もしかして発表しまえってスキちゃん言ってくるのかな、それとも iPhone に手が当たってなんか文字入力、文字が入ってしまったのかな。ということで今日まだ36分か、ちょっと終わるには早いかな。スキちゃんなんか手が当たっちゃっただけだな。入力中の文字を消してしまった。ということで、まあスキちゃんは明日は一応定時退社日ですからね。スキちゃん出てこれるんじゃないかなと思いますけどね。ぜひ皆さん、あのスキちゃん宛にプレッシャー与えといてください。お、江口さんがもうただものだんだんって言ってくれたから僕も言おう。はい、まあ、とりあえず唇を噛まずに済みましたんで、よしとしましょう。まだ触っても感覚が、あ、ちょっと感覚戻ってきたかな。はい、以上、空海 IT ニュースというか、のぶすみさん、コンビニ仙台市は約210店舗。旭川市、出雲市の人口に比べて少ない。ああ。そう、仙台都会だもんな。人口多いだろうから、それに対して210店舗はちょっと少ないような気もしますね。はい、以上、空海 IT ニュース1643回、2月20日でした。お届けしたのはミッツアンでした。それではまた明日。ただものだんだん。きっと明日には発表があると思うよ。
for IT News。